まちここぶっちゃけトーク。企画デザイン、設計から販売まで一元管理で物の製造をマネージメントするまちここがお送りするまちここぶっちゃけトークへようこそ。まちここではまち工場のいろんな技術を組み合わせてものづくりをしています。この番組では知っているようで知らないまち工場の技術、そして知りたくても知ることができないものづくりの世界を私まちこがいろいろぶっちゃけていきたいと思います。30分後にはあ、それってそうなんやとか、そうやって作ってるんやと、ものづくりに関するいろはが身につくはず。今日も楽しくお伝えしていきますので、お楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りします。
トークライブレディオ、
はい、皆さんこんばんは。春になりましたね。4月ですよ、もう桜はまだ生きてるかな、生きてるかなじゃないな、散ってないかな。はい、お花見のシーズンになりまして、コロナも明けてね、今年はなんかすごく賑わってるっていう風にテレビでもよく見ます。で、まちここでもね、お花見しないなとか言いながら、実は中でタコパしたりとかしてるんですけれども、4月はね、なんかなぜか何かを始めたくなる季節でもありますよね。皆さん何か始めたりしてますか？まちこもね、4月から何かしようとか言ってたんですけど、別に会社やってると4月ってあんまり関係ないんですよね。なんとなく気分がね、こう始めていきたいなって思うんですけど、まちこの、子供たち、私の子供たちもね、まだ学生がいてて、学年が上がってね、1年がスタートしました。4月からどんなことになるんかなって言いながら、上の子はね、大学4回生なんですけど、もう就活嫌すぎてってブツブツ言ってました。はい、昔ね、私たちが就活する時なんて、そのなんか大変とかいうのはなかったんですけどね、もうすごいなんか大変そうです。まちこの時と違って、なんかポートフォリオを作ったりとかね、こうアピールするのどうしようとか悩みながら頑張ってますけど、まあ春なんでね、テンション上げて元気に頑張っていってほしいなと思います。今から就活する人ね、これ聞いてるかもしれないんですけど、今からですよ。楽しく就活もやっていったらいいと思うんで、頑張ってください。で、まちここでもね、4月5月と6月7月ね、それぞれまあイベントがいろいろありまして、皆さんにね、ものづくり知ってほしいなということで企画をしています。で、今スタッフが準備を進めてるんですけども、まあこのイベントの件に関してはね、また番組の最後で皆さんにお知らせしたいと思います。引っ張りますよ、最後まで聞いてくださいね。はい、さて今日のテーマなんですけれども、今日はですね、ここ最近のお客さんのお悩みです。お客さんのっていうのが、まちここに来るお客さんたちのお悩みですね。いろんな方が来てくださるんですけど、その中でもものづくりに関してすごく悩んで来られる方っていうのが増えてまして、お客さんからね、聞こえてくるお悩みの多くは結構もう2つなんですよ。毎回聞くんですけど、1つは、どこに依頼したらいいかわからない、町工場ってものづくりできるけどどうやって探したらいいかわかんないっていうお客さんの声で、もう1つは作るのはいいんですよ、だけどどうやって販売していくか、いい案を持ってるんだけど、これをどうやって市場に載せていくかわかんないんですっていう、この2つよく聞いてます。ね、まちここに来るお客さんってほとんどが商品開発をしたい方だったりとか、あとは製造するのに、作ってもらえるところがないということで、ご相談いただくんですね。で、今週ね、打ち合わせさせていただいたお客さんからは、こんな声を聞きました。これ実際あったんですけど、行政のね、相談窓口っていうのがありまして、そこに行ってものづくりのコーディネーターっていう人がいるので、その人につないでもらってこの商品作りたいっていう相談をしたと。で、結局できたんかっていうと、工場を選択する時点で全然工場がピックアップできなくて、ものにならなくて、結局インターネットから探してまちここにたどり着いたっていうお客さんだったんですね。で、これね、まちこは思うんですけど、 あのコーディネーターさんに頼んで適材適所の必要な技術をちゃんと町工場つないでもらえなかったっていうのは、まあ、これ当たり前ですそのコーディネーターさんって言われる方のその今までの経歴にもよると思うんですけど、実は町工もね、前の町工をやる前にも同じような話を聞いたことがあって、デザイナーさんから相談を受けたことがあったんですよ。でこれがね、新しいプロダクトをこう考えて今から販売しようと、もうニーズもあるから売れるんだっていうことで、同じく行政さんにこう工場のマッチングをお願いしたんだけど、全然こう物自体も理解できてないし、どの技術をつないだらいいかわからないっていうことで、わからないじゃないな、わからなかったんですよね、そのコーディネーターと言われる方が。で結果必要な工場にこうつないでもらえなくて、で全然こう違う技術というか必要な技術じゃないところにつながってしまって、そのプロダクト自体がもうペンディングしてしまった、なしになっちゃったっていう話をね、されたことがあるんですよ。でこれね、私思うんですけど、やっぱ行政さんにその担当者さんっていらっしゃるんですけど、なんでこんなことが起きたかって皆さん分かります？なかなかこうなんでってなると思うんですけど、現場やってた私から言わすと3つ理由があります。で1つはね、行政の担当者の人が実はものづくりのことを知らない。もう1つは町工場の技術の情報っていうのが、その担当の人を知ってる情報っていうのが実は古かったりする。であともう1つ、これがその依頼事項、まあお客さんというかオーダーしてくる人たちのものづくりがちゃんとできるかどうか、依頼先の工場がちゃんとものづくりできるかっていう判断ができない、もうこの3つやと思うんですよ。で町工場の技術っていうかものづくりの技術って、机で勉強して頭に入ってるから、はいどうぞお願いしますってできるもんじゃないんですよ。もう絶対無理です生きていいぐらいで、現場に行って実際にそのものづくりに携わった人じゃないと、やっぱ何ができるかってわからないものやと思うんですよ。で町子が今やってる、まずここの中でこうやってるね、必要な企業さんを適材適所に集めてものができるっていうのは、実は町子自体のその経歴っていうのが大きく影響してるんですよね。の17年っていう長い間町工場の中で金型っていうのを作ってたんですけど、金型作る中でも商品にしていかないといけなくて、金型プラス製品を作るお仕事をしてたんです。でその時に、金属加工はもうね、削ることもするし、そうやって、焼き入れって言って焼いたりとか、あとコーティングの処理をしたりとか、あと作る製品に対しては溶接したりとか塗装したりとかメッキしたりとか、もうなんかありとあらゆる技術に関わることが非常に多くて、あっちこっちの町工場さんに行っては教えてもらったりとか、不良が出ればその理由っていうのを全部聞いて、自然と勉強してたっていうのがあるんですね。なのでどこの会社さんが何に強いかっていうのはなんとなくわかるんですよ。で例えば塗装って言っても塗装の種類もあるんですよね、できる会社さん。例えば自動車塗る塗装が得意な会社さんもあれば、建築用の塗装をする人たちもいればって種類が違うんですけど、このコーディネーターさんって言われる方々は多分ですけど、お勉強した知識なので塗装やったら塗装さんみたいな振り方をしちゃうんですよね。そうすると専門が違っててものができないっていう、そんなことが起きてたんじゃないかなって思うんですよ。でやっぱりね、この過去にそういう業界でいるっていうのもやっぱ知識としてあるっていうのは強い部分であって、お客さんがこういうのを作りたいんですって言われた時に、何と何が必要かっていうのは大体構造を考えれるんですね。そういう人たちがこう行政の担当者の中でいないというのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。いないと私も断言できないんですけど、それだけ理解できてる人が少ないんじゃないかなっていうふうに思う部分があります。であともう一つね、マチコがいつもこだわっていることが一つあって、なんであれ現役であることっていうのを実はこだわりがあります。でコーディネートするにしてもね、今ある技術を理解している人じゃないと新しいものを作るってなったらやっぱ知識量が不足するんですよね。で1年前の技術ってもう実は古いみたいなぐらい今 製造業の現場でも1分1秒争って新しいことがどんどんどんどんできるようになっていってるんですね。なので常にねアップデートされていってるっていうことがあるんです。でいろんなもの作りたいって言われた時にやっぱりその最新の情報を持ってる人がその技術を当てはめていってものを作るって結構大事なことで、そのアップデートされてるかどうかってこれキーなんですよね。なので昔製造業にいたからだから分かりますっていうと、例えばそれが10年前の人だと10年前の知識だったり10年前の工場の状態技術だったりっていうことになるので、なかなかいい状態でマッチングができないっていうのは実際あると思います。でその10年前のその会社さんがじゃあ例えばそこからどう革新されているのか、もしくはそのままだったのかによってまたその技術力っていうのも変わってくるので、やっぱりね現役であるっていうのは大事ですね。で、町ここの場合は常に町工場とのコミュニケーションっていうのを日々取ってます。で私もね現場から離れてもう町ここは5年経ってるのでもう10年ぐらいになるのかな、10年じゃないな、業界離れて5年って感じですけど離れてないんですよ実際は。あちこちの工場で実際に物を作るところに入って今どんなことができるかとか、どういう技術が新しくできるようになってるのかっていうのも常にアップデートしてるっていうところが私たちの強みだったりもします。なので現役であること、常にその現場に足を運んで見に行っているっていうのはすごく大事なことなんですよね。これね簡単な例えで言うと、私バスケをやってたんですよね高校の時に。で高校生の時にバスケやってたんで、じゃあ今の子たちにバスケ教えられるかって言われると、もうね何年前の話だと分かんないですけど高校生の時のバスケのルールしか頭にないし、今の子供たちのレベルっていうのも変わってて、それも全然情報がない中で教えれるかって言ったら無理じゃないですか。まあ、そういうことなんですよね。そういう新しい、もう常にバスケの業界にずっといるんだったら教えれるんですけど、自分がバスケのプレイヤーじゃなかったとしても、まあ、その業界に携わってるか携わってないかで、まあ、教えれるか教えれないかって変わってくると思うんですよ。なので現役であるっていう、そういうのはねすごく大事やなとは思います。で私たちのところに来られる方がねやっぱり言うのが、こう依頼できるところを探すのに困るっていう、本当にこれはどのお客さんも言って来られます不思議なことに。でやっぱ探すのに困るっていうよりかは、やっぱ技術のことがわからないので、この商品作るのにどんな技術があるかっていうのがまずわからない。でどの工場に聞くっていうのもホームページ見てもやっぱ専門なことが多いからわからない。で連絡するのもすごい障壁があるっていうのはすごい言われているので、まあ、町ここの中ではそういうのはその壁はなくて繋いでいけるっていうところなので、そういうところのサポートしてるんですよね。だけどね作りたくても作れない人がね本当に山ほどいて、工場の技術でもうすぐビッてできるようなものがあるのに、すごく悩んで1年かかりましたっていうお客様もいるんですよね。やっぱそういうところをどんどん繋いでちゃんと商品を作るっていうところをお手伝いできるように、まあ、していきたいなっていうふうに思うんですよ。でねやっぱね、工場も工場でやっぱ技術で遊ぶっていうことも必要ですね。どんなものができるかっていうのを見せれるっていうところも大事やなっていうふうに思ってます。で町ここでよくやってるんですけど、ね、3月までやってましたけど、その舞い上がれでもねいろんな商品、私たちが作った製品結構と小道具で使ってもらってたんですけど、あれもね結局技術で遊んだ結果でこんなものできるんだなっていう風にこう伝えれたっていうのもあるので、まあ工場側もねやっぱ技術で遊びながらいろんなもの見せていくっていうことも大事やなっていう風に思います。で町ここの場合はそうやって技術で遊んでるので、今の技術がどんなことができるかっていうのは蓄積していってるんですよね。だからいろんなものづくりに対しての技術っていうのをコーディネートできるっていう裏付けもあります。はい。でマチコだけじゃなくてね、スタッフもすごい最近勉強してて、この前も図面の見方とかね企業さんと一緒に研修受けて勉強してたりとかするので、そういう意味で言うと、まあ、コーディネートは任せてくださいって言えるぐらいできてます。はい。でね、まあそれとあとさっき言ってたねもう一つのテーマですね、作るのはいいけど販売に困るっていうことで、後半でねこの販売って何なのっていうところで販路についてもみんな悩んでるので、その話をさせていただきたいと思います。それでは前半おしまい。
ホープラインレディオ
夢の種。
はい、作るとこを探すのが大変ということでね、皆さんおっしゃるんですけど、工場側にいるとですね、町ここ特にですけど、作ることに困ることが実はないんですよ。ありがたいことに工場の皆さんがね、助けてくださったりとか、こんなん作りたいねって言ったらすぐね、力貸していただけるので、町子金属が強いんですけど、最近ではね、プラスチックもできるようになってきたりとか、いろんな業界の方が一緒にお仕事してくださってるので、幅がすごく広がりました。でただね、物を作るっていうのは実現不可能じゃなくて、実現しやすい、私たちみたいにね、物を作るっていうことはできるんですけど、お客さんの中の声でね、この販路についてすごく悩んでると。でいいアイデアやから、いい企画やから、これを商品にしよう、そこまでいいんですけど、これ販売するのどうしたらいいんやろっていう声をね、私たちも投げかけられることが非常にあります。で町ここも実は創業からこの販売販路を広げるっていうことはどうしたらいいんだろうかっていうので、もうめちゃくちゃいろんなことをね、テストしながら、一般的に言葉で言うとマーケティングってやつですね、これを勉強してトライしてやってきたんですよ。まあ、うまくいったことばっかりじゃなくて、何発かに一回当たるかなぐらいの感じだったんですけど、町ここにね、ご相談いただくお客さんのほとんどは、もう製造物を作るところから販路までの、サポートしてほしいということで依頼を受けることが本当に多いです。でね、まあ、発案して作るまではほんまにね、いくらでもできるんですよ。だから物を作るって言ったら100個でも1000個でも作れるし、試作から量産までっていうところ、作る過程は大変ですよ。なんですけど、形にすることはね、できるんですよ。だけどその商品をね、誰が必要としているかとか、じゃあどうやってその人たちに届けるかとか、マーケティングの知識とかやり方がわからない人がもう本当に多いです。むしろなんかマーケティングって何なんみたいなことを言われている人もいて、マーケティングって皆さん聞いたことあります？言葉がめっちゃ飛ぶんですけど、未だに私たちもマーケティングってこれっていう答えがないんですよね。で、なんて言うんかな、結局のところむちゃくちゃ簡単に言うと、お客さんのニーズがあれば販売はできるんですよ。欲しいと思われるものを作ればいいって、もうむちゃくちゃ簡単に言うとそれだけなんですけど、まあみんな意外と欲しいだろうで作ってることが多かったりするんですね。で一時ね、町工場の人たちでもやっぱ脱下請けやとか言って、自社商品作ろうとかみんな言うて、まあ、今もやってはる会社さんもあると思うんですけど、作品にならないようにしないといけないって思うんですよね。自分たちの技術で何かを作って、技術表現した商品をって言うんですけど、そこにお客さんのになんか姿がないっていうことが私よく見てて思うんですよ。だから技術は確かにすごいんですけど、お客さんが欲しいかどうかってちょっと別の話っていうところが結構あって、本当に何でしょうね、必要とされるもの作らないと売れないよねっていう話なんですよね。で一番大事なのは、私もマーケティングの勉強結構したんですけど、ペルソナってわかります？大体言葉で言うとターゲット層って言うんですけど、どういうお客さんに販売をしたいのかっていう、ここ決めないと、まあ、第一ですよね。思いついた商品をどんな人に使ってほしいのかっていう、まあ結構ね、細かく決めないといけない部分であるんですよ。まあ例えば主婦の人っていうだけじゃなくて、何歳の主婦で、旦那さんはいくつで、お子さんが何人いて、パートさんで何時に行ってとか、そういうところまで設定して、そういう人たちに販売をするっていうのをまず決めるっていうのが一つで、その次にそのコンセプトの設計っていうのがいります。これか、まあ本当ね、いろいろあるんですけど、一言で言うと、誰にどんな未来を届ける商品もしくはサービスなのかっていうのをはっきり決めないと販売ができないんですよ。だから自分たちの自社技術を使った商品って言われても、その商品が、お客さん、まあ、さっき言ったペルソナの人に届いた時に、どんな未来をその商品が届けるものになるのかっていうところをはっきり決めないといけないっていうことなんですよ。これ私がお勉強したことなんですけど、 で、まあ、これもね、なんか、分かりやすく言うと、まあ、例えばですけど、昔あの、ほら、洗濯は手でゴシゴシしてたんですよね。道具がない時って。で、大変やから、洗濯板を作ろうって言って、洗濯板を作って、洗濯板って今あるんか分からないですけど、あるんですよ、ゴシゴシした。そしたら洗濯がやりやすいやろって言って。で、その後に、ゴシゴシして、大変やからって言って洗濯機ができてくるわけじゃないですか、自動で。で、これってみんななんか洗濯機を買ったと思ってると思うんですけど、あの実は洗濯機を買ってないんですよ。あの何を買ってるかっていうと、洗濯して大変やから自分が楽する、お母さんが楽になることを買うための一つの道具として洗濯機を買ってるんですよ。わかりますかね。そう、だから洗濯機を買ったんじゃなくて、あのお母さんが大変で毎日しんどい、これを 楽をさせるために 楽をさせることを買ってるんですよね。これ価値を買うっていうところなんですけど、それが どれでできるかって言ったら洗濯機やったっていうだけなんですよ。わかりますかね、この伝え方。そうですよ。だからあの洗濯機をすごい技術で作ったから買ってっていう売り方じゃなくて、それだと全然関係ないんですよ。例えば A 社さん B 社さん洗濯機作った時に、 A 社の洗濯機は売り方がね、そうだな、働く一人暮らしの男の人でも真っ白なシャツが確実に洗濯したら真っ白なシャツができますっていう洗濯機と、もう一つはお母さんが子供といっぱい時間が取れるようになる洗濯機ですよって言った時に、洗濯機の機能は一緒なんですよ、実はね。だけどどっちを買うって言ったら絶対違いますよね、買う人って。ここなんですよね。だからみんなここの考え方が分かってなくて、洗濯機を売ろうみたいになっちゃうから、買う側は何の洗濯機か分からないんで、これ何されるかっていうと、今度安売り競争ですよね。安いの買えばいいやん、同じ機能やったら安いの買えばいいやんっていう買い方になっちゃうっていう。なのでね、物は結局のところ、私がいつも思っているのは一番じゃなくて、そのことをサポートする、価値をサポートするっていうので2番だっていう立ち位置にいると思ってます。なので商品作る時っていうのは、どういうその人が喜ぶ価値があるのか、さっき言ってた誰にどんな未来を届けるのかっていうところをしっかり考えて販売しないと、まあ、売れないなっていうふうに思います。でその時にね、やっぱりそのさっき言ってたペルソナっていうのが大事で、さっきの洗濯機の話じゃないですけど、さっきのペルソナだと一人暮らしで働く男性、簡単なペルソナで言うとね、その人がなんか次の日にワイシャツが真っ白でバシッと着れますよっていう風にすれば、歌い方変わるんですよね。そういう洗濯機ですっていうのが、まあ、お母さんターゲットにしたら子供との時間をもっと取れるよって、あ、いいなこの洗濯機、それやったらいいなとかいう風に買うっていう、もう全然伝え方が変わってくるっていうところで、それをフォローする、サポートするのが物だったりするっていう風に思います。なのでね、販売するときにまずここをね決めないと、なんていうのかな、買ってもらえないですよね。なんていうかなじゃないな、誰に買ってもらうものなのっていうところがはっきりしないと、やっぱりこう物が販売できないなっていうふうに思うんですよね。なので私たちもこう、なんだろう、開発して商品売りたいんですって時に、逆にこの辺って結構突っ込んでお客さんに聞くこと多いです。これって例えば買ったら私どうなるんですかみたいな質問するんですけど、答えられない方多かったりするので、誰に売るか決めましょうかっていうところからやったりするんですよね。なので自分とこのね、なんか商品作る時にはやっぱ作る前にそういうところを先に決めてから作らないとダメっていう風に思います。はい。なので町ここでもね、商品というか工場の方からこんなん作ってんって持ってきてくれるんですけど、じゃあこれって誰のためっていうの意外となかったりするんですよ。なのでそこをちゃんと歌えるかどうかっていうのは結構大事なことなので、何のための商品なのかっていうところを歌えるようにするっていうのが、販路一つ作るっていうのに大事かなって思います。あとはね、広げるツールはね、今クラウドファンディングがあったりとかね、SNS があったり、そこさえ決まったらもう早いんですよ、実は。だって困ってる人に刺さったら買うってなるんでね、やっぱそこの設計がきっちりできてないとなかなか広がらないし、販売に苦戦するっていうのを私たちも勉強しました。で、町ここでもね、やっぱそれね、とはいえ実践しながらいろいろやってますので、お客さんと一緒にね、チャレンジしたりっていうのを進めていってます。 はい、ということでね、工場の探し方とこの販路について皆さん悩んでる方が多いよっていう今日はお話でした。それではエンディングに移ります。
夢の種。
はい、ということで今日はね、お客さんのお悩みがこんなことあるよということで、お悩み解決みたいなことでお話しさせてもらったんですが、皆さん何かお役に立てましたか？役に立てたら一番いいかなって思ってます。はい、で、町ここからのお知らせでございます。実はさっきのね、商品開発の話じゃないですけど、アサラっていうね、探し物がゼロになる小物トレイをちょっと今クラウドファンディングで販売をしています。でさっきのお話の通りですけども、アサラっていうお皿が登場したのは本当ちょっとしたきっかけだったんですけど、このお皿って何の役に立つもんだろうかっていうことでいろいろ考えて今回クラウドファンディングにチャレンジしているっていうことなので、皆さんぜひクラウドファンディングのサイトを見てみていただきたいと思います。でキャンプファイヤーの方でまちここで検索してもらうとクラウドファンディングの方のサイトが出てきますので、まあ、これ欲しいなって本当やなって思ったらリターンエントリーしていただけたらと思います。で、あとですね、4月の20日、町ここが今までね、居酒屋町子っていうのやってたんですけど、これ4月から新しいこと始めようということでちょっとリニューアルして技術の勉強会っていう会にチェンジします。で今まではね、居酒屋町子でこういろんな体験したりとか工場の人と話すだけだったんですけど、この4月からはね、ものづくりの知識が身につく勉強会ということで、まあ、広く浅くですよ、深くじゃないですけど、現役の工場の人たちに自社の技術のことを皆さんにお伝えしてもらうっていうイベントにしていこうというふうに思ってます。なのでね、勉強だけじゃなくてその後の懇親会も最高です。今までもね、いろんな人がつながっていろんなお仕事始めておられますので、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。でちょっと先になりますけど、5月の28日に第2回ですね、ミニ奥大会を開催します。で参加できる対象者は学生さん、小学生以上の学生さんです。ミニ四駆大好きな子どもたちがものづくりに触れるきっかけづくりということでイベントやります。まあ、とはいえね、ガチで勝ちにくくる子どもたちがたくさんいますので、どんな大会になるかすごく楽しみにしています。会場はね、町ここの本社です。東大阪市の川俣本町11-10っていう場所で、開催する予定をしています。前回はね、子どもたちがミニ四駆組んでそこからチャレンジしていたんですけど、今回もね、自分たち組んできてもらおうかなって思ったりしてますので、大会の詳細とかまた町ここのホームページからご覧いただけたらと思います。いろんな情報、イベントの情報すべて町ここのホームページに記載してますので、ぜひ皆さんご覧いただけたらと思います。はい、次回の町ここぶっちゃけトークは、アルバイトってどんな技術というテーマで技術についてお伝えしたいと思いますので、次回もまたお楽しみに。それではおしまい、バイバーイ。